リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースジェットです。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になるトップ10を選び、皆様にお届けしています。さらにその10個のニュースの中から1つをピックアップし、代表取締役久間拓司に深読みしてもらいます。久間社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに2020年3月15日から21日のニュースの中から財務部が注目した10個の記事を取り上げたいと思います。では第10位は、
コロナ対策で臨時休校は終了、イベントは慎重にという記事です。
はい、
はい。政府はですね、この感染症、コロナウイルスの感染症対策本部でね、発表したんですけども、うん、小中高の、全校一斉の休校をですね、春休み前までしなさいということ、これも延長しないということを指示しまして、うん、新学期に向けて再開をするような具体的な方針を出すということが指示されましたと。で、もう一つは、大規模なイベントについては慎重な対応を要請するということなんですけど、
うん、
最近そのクラスターですね、
はい、
集団での患者の集団的な発生とか、あとオーバーシュートって言葉もできました。爆発的にこう発生すると、うん、これは防がなきゃということで、具体的に、要件をなんか示してですね、換気が悪いとか、人が密集するとか、近距離での会話がある、そういったイベントを絞って、なんかちゃんと対応できないんであれば、中止か延期をしてくださいと、少し具体的な指示が出たとかですね。
うん、
あと地域別に分かれて、3つに拡大傾向にある地域、それと一定収まっている地域、あと確認されてない地域、3つに分けて、細かく指示を出し始めたということで、うん、少しその程度に応じて指示を出しているということの記事でした。はい。
はい、ありがとうございました。
はい。
続きまして、第9位は、
世界的な鎖国へ欧米入国制限を強化という記事です。
はい。
はい。新型コロナウイルスの感染防止に向けてですね、世界中でも人の移動を制限する動きが本当に広がってきてます。
うん、
ヨーロッパですね、EU の欧州委員会もですね、EU の内外の移動をですね、制限する、そういった計画を加盟国に指示をしてたりとか、
うん、
あと、それに EU 以外のスイスやノルウェーなどもですね、こういった動きをやってます。
うん、
あと、カナダや ロシアも発表しましたし、全部で30カ国以上がですね、もうこういった入国制限を表明する、異常な事態となっていますので、うん、最初はもうトランプさんが始めたアメリカへの入国禁止っていうのがきっかけだったんですけども、これに追随してこんな流れが来てます。これはちょっと経済の影響が本当に心配されるなという内容ですね。
はい、ありがとうございました。
はい。
続きまして、第8位は、
地方銀行の経営に及ぼすコロナの影響という記事です。
はい。
はい。地方銀行のですね、団体があります。全国地方銀行協会ってなるんですけども、
うん、
ここの会長である常陽銀行の頭取がですね、今回の新型コロナウイルスの感染拡大で、非常に金融市場とか経済混乱してるんですけども、
うん、
地方銀行の経営に影響を及ぼすという見解を出したと。もう、
うん、
当然お取引先の融資先の中小企業が業績悪化ということで、地方銀行の業績もそれに直結するというのはあるんですけども、
うん、
もう一つは株価の下落でですね、銀行っていうのは、本業が赤字でもなんとか自分の持っている資産を取り崩して含み益があったやつを売却して利益を最終的に利益出してたんですけども、
うん、
そういった保有株も今非常にこう目減りしてですね、これも影響が出ているぞと、で非常に危機感を持ってますというやっぱりありましたので、地方銀行の経営もですね、地域経済を支えきれるかというところで非常に心配して注目しています。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第7位は、
アメリカ FRB 緊急引き下げで実質 0% へという記事です。
はい。
政策金利ですね、アメリカの政策金利と言われるものがあります。アメリカの連邦準備理事会 FRB と呼ばれてるんですけども、うん、この景気の動向に応じて適宜上げたり下げたりしていますが、通常はですね、0.25% 刻みで適宜やるんですけども、
うん、
この15日にですね、1% 一気に大幅に下げましたと。
う
で、これはトランプ大統領もこれはよくやったと評価してるんですけども、
うん、
で、ついその前ですね、もう数週間前には 0.5 下げたばかりなので、
うん、
で、次1なので、もう合わせて、6回分下げたと、一気に下げたと、うん、いうことで、もう非常事態という対応しているという記事でした。はい。
はい、ありがとうございました。はい、続きまして、第6位は、
メガバンクの新卒人員縮小という記事です。
はい。
3メガバンクですね。みずほ、あと三菱 UFJ、あと三井住友銀行ってありますけども、
うん、
今度のですね、2021年の新卒を1500人にするという発表があったんですが、うん、これ今の参考体制になった2006年、この当時は年に6000人の新卒を取ってたんですけども、
うん、
これから比べたら4分の1になってます。
うん、
で、これは去年と比べたら 10% 減らしているということなので、うん、銀行本体がですね、都銀でさえもですね、かつては本当に優秀な企業、業種だったんですけども、
うん、
もうこの低金利とか、あと異業種が入ってきて、いろんな業態を取って代われてる。あと、IT 化というかね、効率化によって人件費、人がいらなくなってきてるというところで、
うん、
メガバンクも本当に必死になってコストカットしてるなという状況ですね。
はい、ありがとうございました。はい、続きまして、第5位は、
SMBC 日興証券の社長人事、金融の自前主義薄れるという記事です。
はい。
SMBC 日興証券のですね、頭取がですね、近藤さんという専務の方が、この度、うん、社長に昇格するということが発表されました。
はい。
これ通常ですね、コーデグループは三井住友ファイナンシャルグループなので、
うん、
通常はSMBC の銀行からの出身者が、天下り的にですね、なると。だから、その、グループの全体を銀行が、いつも占めていたという人事だったんですけども、
うん、
そういう形だけでですね、お飾り的に銀行出身者が来てもですね、結局証券会社なので、うん、本当の実務が分かってない人じゃないと、こういった今のマーケットは乗り切れないということで、本当のプロ、生え抜きのプロを、トップに据えたということで、これは一般企業じゃ当たり前なんですけどね、プロがなると。うん、ただ、銀行業界と本当に遅れてて、いつまでも銀行にいた人が、そういったグループ会社のトップに行くというね、そういった古い慣行がここでぶち破られていくといいかなというふうに思いました。
はい、ありがとうございました。はい、続きまして、第4位は。
休日返上の資金繰り相談という記事です。
はい。
はい。全国の地方銀行や信用金行はですね、新型コロナウイルスの感染の影響でですね、そういった困っている中小企業者向けに、休日の窓口相談を、設けたりしているという動きが出てきています。
うん、
はい。観光客が減ったりですね、イベントが中止になったり、一般の飲食業もね、お客さん減ったりしてですね、本当に深刻な影響を受けている地方経済なんですけども、
うん、
その取引先の資金繰りを支えるためにですね、土日もですね、返上して電話相談とか、フリーダイヤルとか、うん、そういったことをですね、例えば北海道銀行、北洋銀行、あと、第4北越ファイナンシャルグループの大志銀行って言うんですけど、
うん、
と北越銀行、などが対応しているということですね。
はい、ありがとうございました。はい、では、これよりトップ3に入りたいと思います。第3位は、
家計の金融資産1900兆円台にという記事です。
はい。
はい。日銀が発表しましたが、昨年12月末の、日本の家計の金融資産の残高はですね、前年比 3.3% 増の1903兆円になったということです。うん、これは去年の12月末ですので、それまでは株の、上昇がまだ上昇傾向でしたので、
うん、
持ってる株式の評価、あるいは投資信託の評価が増えたということが影響しています。で、
うん、
あと、現預金ですね。現預金が108兆円あるということなんですけども、これも過去最高で、
うん、
これはですね、おそらく消費税の増税が去年10月にされましたけども、
うん、
そういうことで、少し買い控えをしているということで、うん、手元の現金も増えたと。こういった二つの大きな要因で、1900兆。それまで1800兆ってよく聞いてたんですけど、もう1900兆になったということになります。 これから、コロナの影響が出て、これもね、下がっていくことも、株価の評価で、次第ではいくらでも下がると思うんですけども、それでも個人の資産っていうのは、まだ、日本っていうのは現金の比率がまだ高いですので、このコロナを乗り越えて、いかに適切な、資産の配分、投資などしながら資産を守って増やすかっていうことは、こういう時期だからこそ改めて考えなきゃいけないなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございました。
はい。はい、
続きまして、第2位は。
国交省、公示地価発表、5年連続上昇という記事です。
はい。
はい。毎年ですね、1月1日の土地の値段が発表されます、公示価格なんですけども、今年の1月1日時点の数字がまとまって発表されましたということで、全国のですね、平均が 1.4% 増加して、これが5年連続で上昇しているということなんですね。
うん、
で、これは新型コロナウイルスの影響で、これから来年の今頃には下がりましたっていう発表が多分出ると思うんですけども、
うん、
去年の流れを受けて、今年の1月1日時点ではまだ上昇傾向にありますという状況でした。うん、唯一ちょっと下がったというのは、例えば長野県の台風19号の千曲川の氾濫で、影響を受けた地域とか、
はい、
そういった部分的なものはあったんですけども、
うん、
全体の平均がずっと上がり続けているのが5年間続いてたということです。うん、ちょっと今年は指標目が変わるでしょうねということで注目したいです。
はい、ありがとうございました。いよいよ最後になります。今週の第1位は、
麻生財務省、柔軟な金融支援を要請という記事です。
はい、
この記事はですね、今週私が注目するトピックスです。
わかりました、はい、ではこのまま今週注目のトピックに移りたいと思います。
はい、
佐野社長、この記事の概要とどうして今週注目の記事に選んだのかご説明をお願いします。
はい、わかりました。これはですね、麻生財務省が16日に3人のトップを呼びました。
うん、
それは全銀行ですね、全国銀行協会の会長、三井住友銀行の頭取の高島氏と、
うん、
あと日本政策金融公庫のトップ田中総裁、
うん、
あと日本政策投資銀行の渡辺社長です。
うん、
で、柔軟な資金繰りの支援を対応するように求めているんですけども、
はい、
この日の翌日、3月の17日にですね、
うん、
出たんですね。何が出たかっていうと、うん、日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症特別貸付というものを発表しました。
はい。
はい。で、この内容が、ぜひ中小企業の方に知ってほしいということもありますし、内容がかなり大胆だなっていうのもあるので、うん、これはちょっとトピックとして取り上げたいと思いました。
はい、わ、はい、かりました。今回の対象となっているのが中小企業っていうことなんですけれども、大企業というのは大丈夫なんでしょうか？
これがですね、実は前回のリーマンショックとか、大日本大震災ありましたよね、東日本大震災、
はい、はい、
あの時の影響もあって、実は上場企業は無駄な投資をしないで現金を貯め込んでると、で、内部留保がもう増えすぎてるっていう状態がずっと続いてますので、
うん、
実は今回、これだけ騒いではいますが、
うん、
大企業、上場企業などは、実は多少余裕はまだあるかな。まだテレワークに切り替えるのどうしたらいいんだろうって考える余裕がまだあるかなと、
うん、
いう部分はあるかとは思うんですけども、もちろん楽観はできませんが、
うん、
ちょっとそういう意味では今までそういう溜め込んでたという体質があるので、体力がまだあるところはあると思いますね。はい、
なるほど。はい、で、今回中小企業なんですけれども、
はい、
中小企業といってもいろんな業種業態があると思うんですが、
はい、
今回の施策によって、なんか特徴的な部分、業種業態ですね、そういったものってあるんでしょうか？
そうですね、これは今回の公的な支援の中でですね、セーフティーネット5号という保証協会の保証制度でですね、国が応援しているそういった支援が制度があるんですが、
うん、
それは業種を限定して支援するということだったんですね。
うん、
で、そこで出てるのはやはり特徴的なのは、やはり人が動く、人が集まる箱を使ったビジネスだったりしますね。うん、飲食業もそうですし、
うん、
カラオケとかフィットネスクラブとか、
はい、
あと旅行関係とか、
うん、
そういったところはですね、軒並み対象として、午後っていうのは売上が3ヶ月間 5% 去年より下がってたら融資出しますよっていう、 保証しますよって、そういった制度なんですけども、
うん、
そういった業種が特に直撃されてるなというですね。
うん、なるほど。
はい、
ちなみに、貸し付けされたお金ですか、融資されたお金ですけれども、
はい、
それは具体的にどういったところに使われるというか、賄われるものなんでしょうか。
うん、通常は売上があって、その売上のためにいろんな仕入れとか、それを運営するためにいろんな費用を日常で使っていくんですけども、
うん、
まあ、売上がなくなってくると、まあ、仕入れもこうなくなってくるんですが、本業の動きがなくってもかかってしまうのはやっぱり固定費なんですよね。
はい。
はい。ですから毎月かかる費用として人件費がまず大きいでしょうし、
うん、
あるいはその、事務所を借りてる、店舗を借りてる家賃、そういったものも結構大きいと思いますし、うん、あと、銀行からお金借りてると月々の返済っていうのもあります。
はい、
これは経費ではないんですけど、これは月々の債務の返済ということで、これも資金繰りには直結、キャッシュフローには直結するので、
うん、
これも実は、大きな、資金の、まあ、負担になっていると。ということあると思います。ですから、うん、今回の融資をもし受けたとしたら、
うん、
この月々のどうしてもかかる固定費を払うということであったり、場合によってはこの財務的な厳しい支出をこういった借り入れによって少し緩やかな返済に切り替えていくことができればいいのかもしれませんね。
はい、そうですね。で、一方で、中小企業って日本だとものすごい数があると思うんですけれども、
はい、
そういう困ってる中小企業の方々が銀行に押し寄せていくわけですよね。
はい。
で、そうなってくると、逆に銀行側の、例えば窓口業務であったりとか、銀行側の経営とか、そういったものに影響ってないんでしょうか？
先ほどちらっと触れましたけども、まあ、銀行にとってみると、取引先の業績が悪化するっていうのは、経営に直結しますね、
うん。
貸したお金が返ってこないと、いわゆる穴が開くとか言いますけども、うん、まあ、それをね、今回、例えば、保証協会の保証とかあれば、貸したお金が返ってこなくても、保証協会で穴埋めしてくれるので、
うん、
あるいはそれを融資してても、保証協会付きってことで、健全な資金としていいんですけども、
うん、
プロパー資金ですね、銀行が直接貸してる、保証協会で保証なんかない、貸し金は、
うん、
そのお客様が正常先であれば、正常な貸し金なんですが、
うん、
いわゆる業績が悪化して、いわゆる要注意先とかいうふうにランクが下がっちゃうとですね、
うん、
まあ、ある程度の、そのリスクに見合った引き当て金というものを積まなきゃいけない、そういったルールがあるんですね。
うん、
で、それは銀行にとってはコストのアップ、まあ、収益を圧迫するということになるので、
うん、
まあ、そのプロパー融資のその、お客様の財務内の悪化によるコストのアップというのがまずあり、しかも当然その貸したお金が返ってこなければ、
うん、
保証協会がなければ丸々穴が開きますので、
うん、
それも業績を本当に直撃するということで、大変だと思いますね。
はい、なるほど。まあ、逆に窓口なんかはどうなんでしょうかね。混雑するっていう。
そうですね。うん、今、非常に混雑してるようですね。まあ、これは保証協会を使う、まあ、金融機関ですね。まあ、おそらくお客様は銀行に相談に行ったりするんでしょうけども、こういった相談が今、割と殺到しているというふうに聞きます。
うん、
で、銀行はその書類をまとめて保証協会に出さなきゃいけないので、
うん、
ちょっと手間がかかるし、ちょっと順番待ちもあるかもしれません。
うん、
あと、日本政策金融公庫の方もですね、
うん、
これも私もこれはちょっと言って直接聞いてきたんですけども、
うん、
まあ、なるべく早くやろうとしていると。通常は1ヶ月でだいたい融資出るんだけど、まあ、その半分ぐらいでやろうとしておられました。
うんうん、
提出資料も半分でいいということで、紙を A3 から A4 に切り替えて、
はい、
これスムーズにやりますと。で、おっしゃってたんですが、うん、もういかんせん案件が殺到しているので、
うん、
結局1ヶ月ぐらいかかりそうですかね、というふうに言われてはいますが、
うん、
ですから、早め早めに窓口に行かれるといいかもしれませんね。
なるほど、わかりました。はい。はい、では、財務部として、一体何ができるのか、ということなんですけれども、
はい、そうですね、
うん、
はい、まずこういった緊急事態になると皆さんこういった普段あまり行ってない金融機関に行くことになるので、
うん、
まず一歩踏み出せるかっていうのがまずあると思うんですよね。
はい、
ね、それで今回は本当緊急事態なのでとりあえず行ってみるっていうのもありますけど、まあ、書類が揃ってないのでもう一回出直すっていうのもあれですし、
うん、
まあ、どういう準備をしていかなきゃいけないかとかですね。
うん、
あと、その、保証協会の保証付きの融資をまあ銀行がするという話と、
うん、
あとその、公庫が出す、その日本政策金融公庫に行く話と、この2つをどうしたらいいのかっていうのは皆さんわかんないと思うんですけど、まあ実際これ、まあ両方申し込んでいいんですね、実は。まあ、そのあたりのお手伝いちょっとできるかもしれませんし、あとその書類の書き方もお手伝いできるかと思いますし、はい。そういう意味では、こういう機会をうまく捉まえて、後押しする、お手伝いするということはできると思いますね。あとですね、ちょっと今回の、コウコさんの資金で、特徴的だったのが一つありまして、今回出た新型コロナウイルス感染症特別貸付っていうのは、最近1ヶ月の売り上げが、去年に比べて5%下がってたらもう対象になりますと。で、別枠6000万まで貸しますというものですし、で、後で申請すれば利子補給が出て、実質的な金利がゼロ、借入利息がゼロになるという、そういった制度です。で、特に特徴的なのが、据え置き期間があるということですね。運転資金15年で、そのうち5年間を最大据え置きにするとか、設備資金も20年で長くて、そのうち5年までの据え置きが可能だという内容です。これってちょっと考えられなくてですね、普通は5年の借り入れで最初の1年間を借り、あの据え置くとか3ヶ月ってあり得るんですけど、5年っていうのは、それなりに時間が稼げると言いましょうか、元本返済しなくていいので、その資金を使ってうまくこの、まあ、ダウンサイジングしたりして、再構築して、出直すまでの時間の、まあ、持ちこたえるだけの、そういったものを耐えられる、そういった融資になっていると思うので、これはぜひ検討してみてはいかがかなというふうに思いますね。
なるほ
はい。
ど。じゃあ、やっぱり財務部としても、今困っている経営者の方々の、まあ、背中を押してあげるというか、
そうですね。
そういった情報をきちんと伝えてあげて、そしてぜひ行ってみましょうと促し
そう
てあ
で
げ
する
って
ね。
ことですね。
そうですね。はい。はい。
はい、わかりました。は
い。はい。
い。今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
はい、また来週。